古董あれが実際には数え切れないほどたくさんあるなのではないでしょうか。なぜか、何のためかという問いについて確かに考えるべきなのではないでしょうか。まあ、聖書は少なくとも三つの答えを出しているんです。すなわち、すべての背後に支配しておられる主は、人間が救われるために、多くの出来事を心がままにさせておかれるということです。二番目、すべての背後に支配しておられる主は、救いに預かるようになった、イエス様に属するようになる兄弟姉妹が、帰られるために、それらの多くの出来事を、心がままにさせておられるということです。もう一つ、三番目、すべての背後に支配しておられる主は、救われた者が本当に、まあ、主に仕えるため、まあ、用いられるために、それらの多くの出来事を心がままにおられるのです。まあ、答えは、まず救われるため、二番目、変えられるため、三番目、用いられるためです。まず、主は、悩んでる、重荷を負ってる、精神的に疲れている人々の救いを求めておられるから、いろんな出来事を心がままにさせておかれます。どなたか病気になるとどうしてでしょうか？もちろん必要ないからです。全部主のせいです。けども主は人間の悩むこと、苦しむこと、言うまでもなく、永遠の滅びではなく、人間の永遠の支配や幸せを望んでおられます。大切なことは、私たち人間が真理の認識に至ること、すなわち、イエス様に出会うことです。どれほど多くの人間が、暗証も作詞、自分たちが真理を知らないなのだ、ということに気がつかないでいることではないでしょうか。ですから、まあ、次のように考えるべきです。人間は救われうる前に、ひとたび失われた状態になければならない。人間は、主が人間を救ってくださる前に、まず、自分の失われた状態を認めなければならないということです。物質的なものが満ち溢れ、目に見えるものにがんじがらめとなってしまっているために、永遠のものや生きる神について深く考える時間がない、このことが現代の特徴です。多くの人は救い主を持つ必要性に対して目からです。たとえそのことを認めざるを得なくなったとしても、依然として逃げようとするのです。その方々は静かになって、人生の意味を考えたり、死後の世界を深く考えたりすることをしたがらないのです。まあ、このことこそ、主が多くの不愉快なこと、困難なこと、理解することがないことを我々に語らせることの理由なのです。まあ、このような種の導きの目的は、ご自身のもとに引き寄せること、また、許しと人生の内容を与えてくださることに他ならない。ちょっと、御言葉から二つの実例、すなわち旧約聖書と新約聖書の中の二つの実例をちょっと見てみたいと思います。まあ、二人の法と息子と言ってもいいかもしれない。一人の法と息子は、マナセ王様でした。歴代史記の三十三章、ちょっと見てみましょうか。719ページになります。 新約、旧約聖書の719ページ、歴代史記の33章のまず2節を読みいたします。彼は、すなわちマナセ王は、主がイスラエルの前から追い払われた違法のための忌み嫌うべき習わしを真似て、主の目の前に悪を行った。9節、しかし、マナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエルの前で根絶やしにされた違法人よりも、さらに悪いことを行わせた。主はマナセとそのために語られたが、彼らは聞こうともしなかった。耳があっても聞く耳がなければ、従おうとしなければ、悲劇的です。まあ結果は次のようなものでしょう。そこで、主はアシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、セイドの足かせにつないで、バビロネ、まあ外国まで引いていった。しかし、悩みを身に受けたとき、彼はその神、主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへりくだった。大いにへりくだるものは幸せ。確かに人間は、まあ、後悔します。簡単に悪かったと言います。けど、大いにへりくだることとは違います。大いにへりくだる人々が探し求められています。結果はすごいであるからです。中三節、神に祈ったので、まあ、大いにへりくだったものとして、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうして、マナセは主こそ神であることを知った。まあ、この王様は神の御言葉に聞き従おうとしなかったため、主は仕方がなくて、やむを得ず、多くの苦しみを通して彼を導くしか方法がなかったんです。それですから突然すべてのものが失敗するように見えましたけど、それは決して偶然ではなく、その背後に主が立っておられ、すべてを見てのうちに収めておられたのです。今の読みました注意節、もう一回見るとわかるでしょ。そこで主はアシリアの敵国の王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを陰で捕らえ、セイドの足かせにつないでバビロンに引いていた。全部主のせいでしたでしょ。主は連れてこられたと書いてあるんです。これは偶然ではなかったんです。そしてこれはマナセの逃亡生活の終わりを意味していたのです。すべてが失敗しただけではなく、これは本当の終わりに他なりませんでした。けど、そのような主の導きの目的は、呪いや滅びではなく、永遠の救いに預からせるために、心の目を開いてくださることでした。彼は大いにヘルゴだったから、一度敵の虜になってしまった。捕虜になってしまったけど、自分の国に帰るようになっただけじゃなくて、また王になったのは、普通考えられないことです。まあ、多くの苦しみを通して、法と息子であるマナセ王は、このように考えられないほど回復されたのです。おしまいじゃない。大いに減ることあれば、主は道を開いてくださるに違いない。今度は、新約聖書の法と息子のことをちょっと考えましょうか。 まあ皆さんご存知ですけど、新約聖書の方と息子は父に満ちて親の家を去ってしまったのです。意識して彼は自分が選んだ道へ行ってしまったのです。まあ隣の町行ってもよかったなのに、けど隣の国じゃなくて遠い国まで行ったんです。まあ彼は何者からも束縛されず、自由に自分の人生を楽しもうと思ったのです。まあ自分自身の道へ行きたいと思う者に対しては主は好きなようにさせます。自分方の道行きたければどうぞ、けども必ず帰るよ。ほど息子の父はそれを分かったんです。必ず毎日首を長くして今日か帰るじゃないか。たとえ最初はすべてのことが望み通りうまくいくように見えたとしても、やがてすべてのことが失敗に向かう時がやってまいります。そしてその結果、突然すべてのものが自分に反対しているように思われるのです。お金は間もなく使い果たして、それまで友達と思われた人々からは捨て去ることになってしまったのです。すべてのものが失敗してしまったのです。ルカ天主語書ですね、14節から読みましょうか。何もかも使い果たして後でその国の大飢饉が起こり、偶然起こったじゃないよ、主のせいでした。大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやってブダの世話をさせた。まあユダヤ人にとって一番嫌な仕事です。彼はブダの食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとしなかった。けどこの導きによって、すなわちこの深みへと導かれたことによって、彼はただ単に自分自身の立ち返っただけでなく、そのことによって父の住まいへ戻ることになり、誠に満ちたれた幸いな人生へ入ることができたのです。多くの場合、人生の途中には恐ろしくたくさんの困難が横たわっていますけど、主は常に一つの目的を持っておられます。すなわち私たち人間をゼロの手にまで低くすること、あるいは破産すること、これが主のとらぐ方法であり、その限りにおいてすべてのものは自分自身の助けとなるものを失い、心から悔い改むことにより、またイエス様を信ずることにより主の身元に行くことが可能となります。使徒行の中で書かれています。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかとは言った。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。大いに減ることあれば、主は溢れるばかりの祝福を与えてくださる。なぜか、どうしてか、何のためかと考えると、今見ましたように、結局、誠の救いに預かるために必要です。二番目の答えは、裏で導いてくださる。主は、信ずる者が帰られるために、まあ、与一郎兄弟は、主の御姿に帰られるためにと言われたんですけども、多くの出来事を起こるがままにさせておられるのです。言うまでもなく、 未信者だけじゃなくて信ずる者もまたいわゆる運命のなす技を経験します。信ずれば問題がなくなるなのではない。信じたとしてもやっぱり悩みがある、困ったことがあると聖書ははっきり言っているのです。すなわち信ずる者も失望落胆し